報の表紙が変わりました。週報の表紙にですね、私たちの教会に2018年与えられた標語聖句として、先ほど読みましたエペソ人への手紙の5章の19節を書かせていただいて、年間テーマ、神を心から賛美する教会というふうに記載しました。今年のテーマは賛美です。神を心から賛美する教会と私たちはなりたいと思います。このテーマ、この目標がですね、達成されたかどうかを数字で測ることはできないんですね。キログラムで何キログラム、50とか60とか、あんまり具体的に言うと良くないかもしれないけど、その数字を超えたら達成、切ったら達成とか、そういう数字で測ることはできないんですけれども、しかし、あ、確かにこの目標は達成された、確かにそういうふうになった、確かにこの教会でみんなの賛美の喜びが1年前よりも増し加わった、そういう感想を年末に持てるように私たちは歩んでいきたいと願っています。神様を心から賛美する教会、それを目指してですね、今週から3回にわたって賛美を考えるシリーズをしたいと思っています。そして今日はですね、その年間のテーマ聖句であるエペソの5章の19節を中心に考えたいと思っています。さて、聖書を見ていただいて、エペソの5章の17節から20節を今朝は読んでいただきました。順番にざっと17節から見ていきます。17節ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい、というふうにこの段落は始まります。ですからという接続詞は今までの話を受けています。この手紙の著者はこれまでずっと話してきたことをですからと言って、ここでまとめようとしています。18節また酒に酔ってはいけません、そこには法灯があるからです、御霊に満たされなさい。酒っていう言葉が聖書に出てくるんだと思う人ももしかしたらいるかもしれません。私たちは酒に酔うのではなく、御霊に酔う、聖霊に酔うんだということが18節には書いてあります。酒と言いますと、お酒を控えているクリスチャンは多いと思います。それは良いことであって、堅苦しいとか真面目すぎるとか人に言われる筋合いはないと思います。そうなさっている方がいたら、堂々と、そうしてお酒を控えられたらよろしいと思います。しかし、お酒を禁じている聖書の箇所があるかというと、アルコールを禁じている命令が聖書にあるかというと、そうでもない。イスラム教は豚肉がダメなんですね。でそれははっきりと明確に、豚の、成分を禁じているんですね。20年前に味の素の調味料に、豚肉からこの作った出汁が含まれていて、これは国際問題になったんですね。インドネシアで、その会社が訴えられた、これす非常に有名な、事件になったので、知っていらっしゃる方もいると思うんですけれども、けれどもそういうふうには聖書ではお酒は禁じられていません。ブランデーが入ったケーキが食べられない、クリスチャンは食べられないとか、そういうことではないと思います。ただお酒に飲まれてはいけないんですね。お酒に溺れてはいけない、酔っ払って醜態を晒さないように、お酒に溺れないように、それは、人にとって辛いことですから、それは戒められているわけですね。18節の酒に酔ってはいけませんというのはそういうことです。むしろ私たちは聖霊様に酔い心地になる、神様との交わりに酔い心地になるんだというんです。それが18節の意味です。酔っ払わないとやってられるか、 酔っ払いでもしないと歌なんか歌えるかという感覚が、人にはあるかもしれません。しかしクリスチャンは違うんですね。大の大人がシラフのままで感謝と喜びに満たされて歌を歌うことができる。人によっては手を叩いたり手を挙げたりしてまで、該当しているお友達を見なくていいですよ、そうしてまで大声で歌うことができる。それがクリスチャンだというんですね。私たちは酒にお酒に酔うのではなく、聖霊に満たされた喜びによって歌を歌うことができるんだというんです。さて18節の最後、御霊に満たされなさいという言葉に注目をします。御霊というのは、これは聖霊とも言いますけれども、神様の名前です。私たちの心に住んでくださる神様、その方を聖霊と呼びます。聖霊に満たされるというのはガソリン満タンというイメージを持ちますけれども、それだけではない。私たちの心に神様が住んでくださるほどに、私と神様の関係が密接だということです。神との関係が満ちてるんですね。満たされなさいと言いますけれども、それは神様との関係に満たされなさい、神様との関係が親しくなって心が満足している状態、それがこの聖霊に満たされるということです。次に19節のテーマ聖句に行きます。これは、とっても大切なので、週報にですね、3つのこと、丸1、丸2、丸3というふうに書かせていただきました。3つのことをこの19節から、申し上げたいと思います。丸1、賛美は互いに励ましとありますけれども、この19節を読むと、使徒賛美と霊の歌と思って互いに語りとあるんですね。ここで賛美は意外な方向に向いています。賛美は神様に向かって捧げられるものなんだけれども、賛美は互いに語りとこの19節ではあるんですね。意外な方向です。えっと思います。賛美は私たちが互いに語り合ってるんだと聖書は言うんですね。私たちは賛美歌を歌いながら、神様って素晴らしいね、神様のしてくださったこと本当に素晴らしいねと互いに語り合ってる、互いにうなずき合ってるんだと言うんです。私たちは普段賛美はそういうふうには考えないかもしれませんけれども、実は互いにお互いに語ってる、お互いの信仰を励まし合っている。教会の賛美というのは実はそういう面を持っているんです。これから賛美するときに時々意識されるといいですね。この賛美で私はお互いを励まし合ってるんだ、お互いに神様が素晴らしいって語り合ってるんだ、その認識はちょっと違う味わいを生み出してくれると思います。それから2番に行きます。神に向かって捧げ、賛美歌というのは第一義的には神に向かって捧げられるものです。主に向かって心から歌いと御言葉にある通りに、まずは第一義的には神様への感謝です。神様を褒めたたえる行為です。そして丸三は聖霊に満たされて歌うということです。18節の最後の御霊に満たされなさいという文章と19節の文章は、これ日本語の聖書では2つになってますけど、実は一つながりのものなんですね。日本語ではない聖書ではこれは一つの文章なんです。私たちは聖霊に満たされているから歌うんですね。聖霊に満たされなさい、それはガソリン満タンと理解してもいいんだけれども、むしろ神との関係が満ちるんだ、密接になるんだ、先ほど言いました。神様との関係が今までより親しくなって、それが嬉しくて私たちは喜びがあふれて賛美をするというんです。 今日のテーマに関連した御言葉を、一箇所別のところを読みたいと思います。ローマ人への手紙の14章の17節、エペソ人の手紙のところに、しおりを挟んでいただいて後で戻ってきますので、ローマ書の14章の17節を読みたいと思います。ローマ書の14章の17節、312ページです。スクリーンの方にも出てきます。ローマ書14章の17節、312ページ。お読みします。ローマ書14章の17節。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。神の国の喜びは飲み食いにあるのではなく、義と平和とその後聖霊による喜びなんだとここで語られているわけです。聖霊による喜びというのはガソリン満タンというだけではなくて、神様との関係が親しくて、神様との関係が密接で、それで自分の心が満足しているということです。今年はそういうふうに皆様に歩んでいただきたいんです。昨年よりも今までよりも神様と私は親しくなった、それが私嬉しいな、そういうふうに歩んでいただきたい。それが聖霊による喜びなんです。キリスト教信仰で重要なことはこの神様との親しい関係なんです。どれだけ聖書の知識を豊富に蓄えているかということよりも、どれだけ正当的な信仰を正しく説明できるかということよりも、信仰生活でもっと重要なことは神様とこの私自身が個人的に関係を持つことができるということです。それは本当に親しい、神が自分のうちに住んでくださるというほどに密接な交わり、関わりなんだということです。今朝も神様はここにいるすべての人をさらにご自身と親しくなろうとして招いておられます。神様が自分の心に入ってきてくださるというほどに親しい関係を持つときに、聖霊による喜びというのを私たちは味わうことができる。それはこの世にあるどんな喜びとも違います。どんなこのものを持ってしても満足できない部分が私たち満たされていくことができる。どうかそれを味わう2018年にしていただきたいんです。もう一度このローマ人への手紙の14章を読みます。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。さてもう一度エペソ人への手紙5章に戻っていきます。今朝5章の17節から20節の段落を見ていますけれども、特に19節のテーマ聖句に絞ってもう少しだけ深掘りしてみます。ここに19節に詩と賛美と霊の歌と思ってとあります。これはちょっとわからないかもしれない、詩とか霊の歌ってなんだと思う方もいらっしゃるかもしれません。当時は神様を賛美する方法としていろんな形があったんですね。詩を作るということは神様を賛美する方法になり得ます。今詩を作って神様を賛美する人っていうのは現代の日本のクリスチャンではあんまり数が多くないかもしれませんね。いるんですよ、詩を作る人、それから俳句を作る人もいますね。そういうことは神様を賛美する方法になり得るわけです。この詩と賛美と霊の歌と思ってというのは、あらゆる表現を持ってというふうに読み替えたら分かりやすいかと思います。あらゆる表現を持って私たちは主を賛美するんです。 NT ライトという牧師が、 いますけれども、この牧師先生はご自分で詩を書く人でもありますけれども、この詩と賛美と霊の歌と思ってという部分を、教会にあるたくさんの豊かなものを通してと読み替えれば分かりやすいというふうに解説をしています。教会にあるすべてのものが詩のように神様を称える賛美になり得るんですね。私たちが今捧げている礼拝もそうです。礼拝の中で持たれる聖餐式もそうです。もう言ってみれば T コーナーの交わりもそうです。祈祷会も、それからもちろん礼拝の中で捧げる賛美歌を歌う時間は、もう純粋な意味で賛美と言えると思います。それ全てが、教会の中で営まれている全ての豊かなものが賛美になり得る。19節の御言葉をそういうふうに読み替えて読むことができると思うんです。礼拝と聖餐式と交わりと祈りをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。ね、意味が通りますでしょ。そして私たちへの非常に分かりやすい導きになっている。私たちはこの教会で行われるあらゆる営み、礼拝、聖餐式、交わり、祈り、これら全ての豊かなものを通して互いに励まし合うことができる。そして主を賛美することができるんです。もう一つ、この19節から確認したいことは、この19節の御言葉にあふれている喜びのトーンですね。この御言葉、なんかキラキラと輝いていますでしょ。もう本当にいい御言葉だな、なんかこの聖書のページがなんか輝いてるみたいだなと思ったんです。今年のテーマは賛美ですね。本当に教会全体が喜びのトーンで神様を賛美する教会になりたい。賛美によって喜びのトーンがいつも絶えない教会でありたいと願うんです。昨日私は、一個姉妹、構造兄弟を新年のご挨拶がてら、お見舞いに行ってきました。録音してるので、あのフルネーム、あの名字じゃなくて一応ファーストネームで、言わせていただきますけれども、一個姉妹、今週の半分はご自宅で、そして半分はショートステイで、過ごされているんですね。で、大変なことはあるんです。一個姉妹には泣きたい夜ももちろんあります。重い、ご病気なので、気持ちが揺れることあるんです。でいつもですね、その気持ちが揺れますというたびに私は当然ですと申し上げるんですね。気持ちが揺れたって、落ち込んだって、当然です。イエス様だってゲッセマネで十字架を前にして苦しまれたんです。私たちが苦しむのは当然じゃないですかというのがですね、最近の姉妹と私の間でもうよく、交わす会話なんですね。けれども、昨日育子姉妹がですね、お祈りの中でこうおっしゃったんですね。イエス様、救われて本当に嬉しいです。本当に喜びがあります。主よ、あなたとの交わり、それが私の一番の喜びで、一番の慰め、力です、とそうおっしゃった。なんて美しい祈りの言葉だろうかと、一緒にお祈りしながら思いました。そんな賛美をする人に私たちは変えていただきたいと思うんです。この1年大変なことがないわけじゃないんです。葛藤がないわけじゃないんです。私たちは生身の体を持った人間ですから、いろんなことが起こる、それは当然なんです。けれども私は主を知っているものとされた、その喜び、それに基づいて私たちは主を賛美するものでありたい。18節の御霊に満たされなさいというのは受け身の命令形です。信仰は常に受け身の命令形。私たちは受ける方なんです。主体は神です。神があなたと親しい関係を望んでいるんだから、 そうしなさい、満たされてしまいなさい、恵まれてしまいなさい、そうして神と親しくなってしまいなさい。神様は今朝私たちにそのように語ってくださっているんだと思います。一人の人を最後に紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。集本に写真を載せました。それからスクリーンの方にも写真が出てきます。ロペス・ロモンさんというクリスチャンですね。とても素敵なかっこいい写真です。この人はアフリカの南スーダン出身のクリスチャンです。2008年の北京オリンピックの時にアメリカ選手団の代表として国旗を掲げた、いわゆる旗手という役割をした選手です。ロペス・ロモンさんはどういう人生を送っている人なんでしょうか。ロペスはスーダンに生まれて1991年6歳の時に反政府組織によって誘拐されてしまいます。一家で教会に行って教会で礼拝を捧げている最中に拉致された人なんですね。当時のスーダンは、当時といってもそんなに昔じゃない、人種問題などによって内戦が起こっていて200万人以上の人が、悲しいことですけれども亡くなったと言われています。反政府組織は少年たちを誘拐した。それは何のためにというと、少年兵として育てて戦争をするためですね。ロペスもその目的で誘拐をされて、大勢の少年たちと共に収容所で訓練を受けていました。何人かの少年が逃げようとして捕まって殺されていきました。時が経ってロペスは11歳の時に3人の仲間と脱走を計画します。捕まったら殺される、その状況の中で夜中に収容所を仲間たちは一斉に飛び出していきます。そして少年たちはサバンナを、森の中をひたすら走ります。ロペスは6時間走った。ただもう一度お母さんに会いたい、その一心で彼は走り続けました。しかしロペスは走る方向を間違えていたんですね。彼は故郷の方向ではなくてケニアという国の方向に向かって走っていた。で、結果的にはそれが良かった、それが神のご計画だった。彼はケニアで国境警備隊に保護されて、そして難民キャンプに送られます。それと時を同じくして遠く離れたアメリカでロジャースさんというクリスチャンの一家がいました。この人たちはスーダンの子どもたちがケニアの難民キャンプに大勢流れてきて、その子どもたちを養子として受け入れる家族が必要だという、そういうニュースを教会で聞くんですね。ロジャースさんご夫妻はそれを聞いた時に、心に示されるものがあった、神様が私に願っておられる使命ではないかと感じたと言います。そして多くの奇跡があってロペス・ロモンの人生は変わりました。彼はアメリカに移り、ロジャースご一家の養子になるんですね。はじめロペスは養子ということがよく理解できなかった。それは見ず知らずの自分を自分たちの子供のように受け入れて愛してお金を払って育ててくれる、そんな話があるなんて、そんな家族がこの世にいるなんて想像もできなかったからです。そんなロペスは次第にロジャースさんたちの愛を受けて育っていきます。心を開かれ、養われていく。そしてある日教会で神様を信じる決心をします。それはクリスマスイブの日の礼拝でした。私たちと同じように、1週間前の私たちと同じようにクリスマスイブに礼拝をしていたんですね。親近感を覚えますけれども、その時にロペスはイエス様を信じた。高校に入ってロペスは陸上部に入って 才能を発揮し始めます。その頃ロペスはある知らせを聞きます。お母さんがまだ生きている、そして今ケニアの難民キャンプに同じようにいる、というそういうニュースです。すぐにでも飛行機に乗って飛んで行きたかったんだけれども、ロペスはまだアメリカの市民権を持っていませんでした。だから市民権がないのでパスポートも作れない、そして国外へ出られないけれども、ロペスは同時にこんな話を聞くんです。陸上選手として活躍して有名になれば市民権をもらえる日が早まるかもしれない、ということです。ロペスは大学に進んで陸上の練習に励んで、そしてついに1500メートル走で全米1位の選手になります。そしてパスポートを手に入れ、ケニアにお母さんに会いに行くんですね。6歳以来17年ぶりの再会でした。そしてロペスは2008年北京オリンピックで選手団の代表になるわけです。こういう人に自分たちの国旗を持たせて入場させるっていうのは、それがアメリカという国の本当にいいところだと思います。ロペスはスーダンの現状を世界中の人々に知ってもらうという動機で陸上をやっていたというんです。彼はこんなことを言っています。昔は自分が逃げるために走った、しかし今は神のご計画のために、神のために、誰かを救うために私は走っています。ロペスはロンドンオリンピックでも代表になり、今は現役を退いてワールドビジョンと一緒にアフリカへの支援活動をしています。彼はこういうことを今言っています。私はただ選ばれた、ただ恵みによって選ばれた、だから私はイエス様に従っていくんだ。まさにロペスは聖霊に満たされて走る人ですね。神様と親しい関係を持って、その喜びのゆえに走っている人だと思います。今から聖餐式を持ちたいと思います。ためらうことも、また誰かにどうこう言われることでもない。神が私たちと親しい関係を望まれています。すべての人が招かれています。この2018年、皆さんにとって祝福の年になります。聖霊に満たされて賛美をする、そのことを望んで歩んでいきましょう。神様との親しい関係が嬉しくて、こんな私が神様を信じるものとされたことが嬉しくて、そんな風に賛美をする人になりたい。1年後私たちが大きく成長して、さらに賛美の喜びを知るようになった、そういう証をさせていただく、そんな1年にさせていただきましょう。お祈りをいたします。御霊に満たされなさい。使徒その神様の愛に促されて、神様と親しくなる一年でありますように、私たちを導いてください。そして神様の御霊に満たされて、神様との関係に満たされて、神様を賛美するものとさせてください。神様と親しくなったことが嬉しくて嬉しくて賛美を捧げる、そんな一人一人にしてください。心から感謝をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。